聖書を読み出します。聖書はローマの信徒への手紙第12章の15節です。ローマの信徒への手紙第12章の15節をお読みいたします。新約聖書の292ページです。ローマの信徒への手紙第12章の15節、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。以上です。アインシュタインという人の言葉に、感動することをやめた人は生きていないのと同じことだという言葉があります。感動することをやめるというのがですね、生きてないのと同じ、日々私たちは感動しながら、やっぱり、生きていくというのが長生きの秘訣かなというふうに思います。人は何かに感動することで生きていくものだというふうに思います。この感動がたくさんあればですね、長生きするというふうにも言われています。ただですね、野の花がですね、咲いているのに感動できるかという、そういうセンスを持っているかという、そのことにもつながっていくかなと思います。その中にはすべてのことに感謝できるか、すべてのことに喜ぶことができるか、そんなことをですね、私たちは教えられているかなというふうに思うのです。でその感動することがですね、長生きにつながるんですけども、もっと長生きにつながるためにはですね、どうしたらいいかっていうと、近くにいる人がですね、相槌を打つことだそうです。本当ねとか、そうだねとかですね、それは素晴らしいとか、そんなことをですね、言うと、その感動がもっとですね、大きくなって、その人の長生きへとつながっていくと。一番いけないのは何かっていうと、そんなくだらないっていうんですね。それはやっぱりその人の感動をですね、なくしていくことだから、長生きにはつながらないという、そんなふうに書いてありました。ですから一人で感動すれば長生きするかということではなくして、周りの人と共にですね、喜ぶことができるかという、それがですね、本当は人生の、生きていく秘訣かなというふうにも思うのです。で今日はですね、パウロの言葉、有名な言葉です。今日は見出しにですね、キリスト教的生活の規範、難しい見出しがついています。キリスト教生活のですね、教的生活の規範ですね。それって何だ、私たちの中心っていうかですね、根っこにあるのは何か、それが規範っていうことなんでしょうけど、その中にパウロはこういうことを言っています。互いに愛すること、主に仕えること、たゆまず祈ること、人をもてなすこと、祝福を祈ること、これがキリスト教的生活の規範である。そしてその中に、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいというふうにあります。すべて自分だけではなく、共に生きている人のことを思いなさいという、やっぱりここで大切なのは、キリスト教的生活の規範の一番大切なことは共にという、そのフレーズではないかなというふうにも思うのです。いよいよコロナも少し収まってきましたので、いろんなところからまた講演の依頼をですね、いただいております。いろいろな講演の依頼がありますけれども、やはり災害救援っていうんですか、そこに携わった者として、どうやって災害救援、その中でキリスト社がどういうふうにですね、考え、それを行っていくかという、そういうですね、ことをよく求められます。しかしですね、コロナ禍の後にですね、求められるテーマがちょっと違ってきました。何かっていうとですね、災害救援ではなくしてですね、継続的な支援っていうんですかですね、どうしたら継続的な支援ができるかという、テーマが変わってきたなというふうに本当に思いました。災害救援とかですね、支援とか、そこで考えること以上に、継続して支援をしていくということ、そのことが本当にですね、寄り添いということなんだと思います。私たちはキリスト教のですね、もそうですし、また違う支援もそうなんですけども、寄り添いという言葉をですね、東日本大震災の後から使うようになりました。この寄り添いっていうのは何かなというのをいつも考えるのです。ルーテ教会もそうですし、キリスト教会全体的なものを見て、継続支援っていうのはやっぱり難しいなと思います。キリスト教が得意なのは何かというと、緊急支援なんですよね。 世界からお金がやってきてですね、人がバッと行って緊急的に行ってですね、でそれから1年2年10年支援を続けられているキリスト教会っていうのは団体ではほとんどないんじゃないかなって、教会単体ではですね、まあいろいろなあの支援の団体があります。それはやってると思いますけど、よくあのルーテル教会とかそんな教会とかっていうことで継続的な本当の支援ができてるかっていうと、難しいかなと思います。でそれなぜできないかって、なぜできないかっていうと、まあそれはお金も人もないからだと思いますけども、しかしその中にこの寄り添うとか共にとかっていうことをもう一度やっぱり考え直さなきゃいけないかなと。どんなことが寄り添いなんだろう、どんなことが苦しむ人の共にあることなんだろうという、それを多分問われているかなというふうにも思うのです。ルーテル教会の東日本大震災の支援であるとか、そしてあの熊本の地震、そしてまた人吉の災害、西日本豪雨、じゃあ今続けられているかというと全部終わってるんですね。なんでだろうですね。そのことをですね、考えながらですね、今回秋の講演をですね、しようと思いますが、ちょっとそれを考えていきたいなと思いますが、一番の問題は何かっていうと、寄り添いとは何かという、で本当に寄り添うためには一体何が必要かっていう、それは教会がその地域に生きているかということかなというふうに思います。パウロは喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいと言いました。これは共感するということでしょう。共にということが強調されてますから、共にとは自分勝手ではいけないし、相手のことを思いやる優しさも必要ですし、そのことを思うときにですね、私たちはこの時代の中にあって、寄り添いとか共にっていうのは、一体何によってできるのかということを考えていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださり、私たちを導いてくださいます。どうか喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会に集う信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、誕生に幼稚園、そこに集う子どもたち、先生職員を今日も事故や怪我を患い新型コロナですから守ってください。主が共にいてくださって、今日も悩みのうちにある方、また死に直面している方々、また病気の方々の上に豊かな主の祝福が寄り添うことによって癒しが与えられますように。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜あらある災い危険から私たちを守ってくださったことを愛する御子イエスキリストによって感謝します。この日もまた罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが有念かなるように祈ります。それは私たちの体も魂もすべてをあなたの御手にお任せするからです。どうか悪い敵が私たちいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなりとなり。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日も私たちの上に豊かにありますように。父と子と聖霊の御名によって。
終わりの歌340番の1番から4番までを歌います。340番の1番から4番までです。